32議案審議報告議案第49号富士見市税条例等の一部を改正する条例の制定について賛成多数可決。地方税法の一部改正等に伴い富士見市税条例等の一部を改正するもので、施行期日が異なることから全部で3条からなる改正となっています。主な内容、子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税の範囲に単身児童扶養者を加えた。軽自動車税の環境性能割及び種別割の見直しにかかるもので、消費税及び地方消費税引上げに伴う対応として、臨時的に軽減するための規定の整備や、グリーン化特例について、所要の規定の整備及びその適用対象についての改正。市税条例第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免に係る申請手続きに関して、継続して減免を受けている方の手続きを緩和する旨の規定の整備。議案第50号、富士見市災害町域金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。災害町域金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものです。主な内容、法律及び政令の改正により、貸付利率の上限を保証人ありの場合を無利子、保証人なしの場合を年 3% 以内で規則で定める率とする改正及び償還方法について、年譜、半年譜に月譜での償還方法を加える改正を、その他文言整理と合わせて行う。貸付利率は条例施行規則において 1% と設定する。令和元年6月27日施行。なお経過措置として災害援護貸付金の利率の変更については平成31年4月1日以後の災害から適用する。議案第51号、富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、賛成多数可決。厚生労働省が省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、同基準を引用している本市条例の一部を改正するものです。主な改正内容、認可外保育施設等の連携協力による連携施設の確保の不要、保育型事業所内保育事業所における連携施設の確保の不要、食事の自園調理に関する経過措置の延長、連携施設の確保に関する経過措置の延長、その他文言整理。令和元年6月27日施行。議案第52号、富士見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、全会一致可決。厚生労働省が省令で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、同基準を引用している本市条例の一部を改正するものです。改正内容、放課後児童支援員資格要件の緩和として、同支援員認定資格研修について、都道府県知事だけでなく、指定都市の長が実施する研修を加えた。 令和元年6月27日施行。議案第53号、富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。介護保険法施行令の一部改正に伴い、富士見市介護保険条例の一部を改正するものです。制定の趣旨としては、消費税法及び地方税法の一部の改正に伴う、令和元年10月1日からの消費税増収分を財源として、第1号被保険者のうち、非課税世帯に属する方の介護保険料を軽減するものです。議案第55号、令和元年度富士見市一般会計補正予算、第1号、賛成多数可決。規定の予算から2億2986万7000円を追加し、予算の総額を350億4901万5000円とするものです。主な内容と金額。プレミアム付き商品券の発行に伴い、事業費及び事務経費を計上するための補正。1億8089万3000円。本年10月に実施される幼児教育・保育の無償化に伴い、保育システムを改修するための補正。1098万9000円。一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業助成金の交付決定に伴い、鶴瀬台小学校区防災連絡会等へ補助金を交付するための補正、150万円。富士見の小学校に対する埼玉県道徳教育推進モデル校の移植に伴い、事務経費を計上するための補正、38万円。議案第57号、財産の取得について、全会一致可決。瓶沼自然公園用地として、次の通り財産を取得するものです。所在、富士見市大和座東大久保、阿座昼沼3664番の一部。面積 6813.61 平方メートル。取得金額4905万7992円。議案第58号、工事請負契約の締結について、市立関沢小学校大規模改造建築工事第3期工事、全会一致可決。請負業者請負金額、株式会社大島技研1億7564万400円。議案第59号、工事請負契約の締結について、市立勝瀬小学校大規模改造建築工事第1期工事、全会一致可決。請負業者請負金額、共同建設株式会社富士見営業所2億5415万3340円。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について、全会一致同意。令和元年9月30日で任期満了となる山中美和子氏を再び推薦することに同意したものです。陳情の取り下げについて、陳情第7号、行き止まり道路、特 8-1 の早期解決を求める陳情は、陳情者から6月6日付で取り下げ願いが提出されましたので、6月7日の本会議において取り下げを決定しました。33、意見書決議要旨。 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書。2018年7月27日に全国知事会は米軍基地負担に関する提言を決議したが、決議に至るまで有識者からのヒアリングを行うなどして調査研究を行ってきた。提言では日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させること、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行うこと、米軍人等による事件事故に対し具体的かつ実効的な防止策を提示すること、航空機騒音規制装置について周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うこと等の内容である。米軍基地に隣接する全国の自治体は長年にわたって基地の存在によって派生する住民生活への過剰な負担を強いられてきた。特に全国の米軍専用施設の約 70.4% が集中する沖縄県は、米軍機の事故や航空機騒音、環境問題や米軍人、軍属等による犯罪事件が後を絶たず、地域住民の生活が危険にさらされ圧迫されている。日米地位協定は1960年に締結されて以来、50年以上もの間一度も改正されていない。一定の運用改善や環境補足協定の締結等がなされてはきたものの、米軍基地から派生するさまざまな事件事故等から国民の生命財産と人権を守るためにはまだ不十分と言わざるを得ない。市議会は国会及び政府に対し、根本的な解決のため日米地位協定の抜本的見直しを強く要望する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣。米国による未臨界核実験に強く抗議し、すべての国に対して核実験を行わないよう求める決議。米国は今年2月、ネバダ州の核実験場で未臨界核実験を行った。今回の実験は核不拡散条約 NPT 第6条に明記された核軍縮義務に反するとともに、核兵器禁止条約の早期発効を求める国際社会の人々の期待を裏切るものであり、朝鮮半島の非核化にとっても悪影響が懸念される。本市は1984年に市議会で行われた非核平和都市宣言に関する決議に基づき、1987年に非核平和都市宣言を行っている。市議会は米国に対し、このような実験を二度と繰り返すことがないように、厳重に抗議するとともに、すべての国が一切の核実験を中止し、核兵器のない世界へ向けて取り組みを加速させることを強く求める。以上、決議する。全文は議会ホームページおよび議会事務局で閲覧できます。34、表彰。この度、全国埼玉県の各市議会議長会において、長年にわたって地方自治の発展に寄与貢献したことにより、尾崎孝義議員、川端克弘議員が表彰され、今定例会において表彰状が伝達されました。表彰状を手ににこやかに立っているお二人の写真があります。写真右から、 尾崎隆義議員、10年在職。川端克弘議員、10年在職。35、議会内人事。入間東部地区事務組合議会議員補欠選挙が行われ、下記の議員が選出されました。加賀七恵、深瀬優子、尾崎隆義、川端克弘。36、市民の声。地域活動で築けた仲間づくりと絆。本間雄一。私はもともとは富士見市の人間ではありませんでした。転職と子供が生まれることをきっかけに富士見市に引っ越してきました。はじめは土地勘もなく知り合いもいない中、なんとなくこの土地で暮らしていました。転機は子供が小学生になった時に誘われた PTA 活動でした。全く誰と何をするかもわからないまま、PTA の副会長を引き受けました。はじめは戸惑うこともありましたが、以前から長く住んでいる人も、他の市長から引っ越してきた人も、垣根なく仲良く楽しく過ごせる環境のおかげで仲間も増えました。富士見市はとても住みやすく、そんな仲間たちと飲食しながら交流を深めることもできました。そこから10年余り、PTA の役員のほか、市の審議会でも交流を深め、今では一番の故郷と言えます。住めば都と言いますが、住んでいるだけでは町の良さになかなか気づくことはありません。地域の交流を通し、本当の良さに気づくものと学びました。37、編集後期。最近全国各地で高齢者ドライバーによる事故が連日報道され、大きな社会問題になっています。合わせて国も高齢者の運転免許制度について検討し始めました。今議会の市政一般質問の中でも、交通安全対策の質問が多くありました。万が一の事故で被害を受ける方を出さないために、市としてできる安全対策を進めることが求められます。誰もが安心して通行できる道路環境の整備で、悲惨な交通事故がなくなることを切に願います。38、編集発行ほか。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711、代表。発行日、令和元年、2019年、8月20日、180号。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等、寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。再生紙使用。これで市議会だよりナンバー180を終わります。